コミネットラジオ。地域と地域をつなぐコミュニティネットワークラジオ、コミネットラジオは京都府地域力再生プロジェクトの支援を受け、 FM797 NPO 京都コミュニティ放送が三条寺町コミュニティスタジオからお送りします。
皆さんこんにちは。市民貢献センター京都の内藤です。今回また先週に続きまして青年貢献制度のお話をするんですけども、今日は任意貢献制度というものについてのお話になります。任意貢献制度って何だろうということなんですが、これまたあまり知られてないと思うんですが、契約で、貢献人を決めておこうという仕組みになります。実際には制度ができてから、10年以上経って多分契約の件数というのは、数万件、2万件、3万件ぐらいあるのかもしれませんが、実際に貢献人が、正式に仕事をしているというのはそのうちの10分の1ぐらいじゃないかなと思います。任意貢献というのは、言葉の通りですね、任意なので、青年この制度を使いたい人は使ってください、使いたくない人は使わなくていいですよ、それぐらいの意味があります。それで、法定貢献との違いは何かと言いますと、法定貢献の方は、判断力が低下した方が利用される仕組みですね。ところがこの任意貢献の方は、今元気な方が将来の、ために将来自分自身が判断力が低下した時のことを考えて、貢献人を契約で決めておこうと、将来のために準備をしようという仕組みになっています。それで、例えばこの任意貢献の利用者の方っていうのはやはりご高齢の方がやっぱり多いですね。高齢になって例えば70歳75歳ぐらいになって、将来自分がひょっとすると判断力が低下するかもしれない、だからその時には誰かに助けてほしいということで、この任意貢献という仕組みを使って貢献人を決めておくわけですね。頼まれる人はどういう人かと言いますと、例えばそのご高齢の方の息子さんであったり娘さんであったり、あるいは甥、めいの関係の方、それから、ご兄弟、お友達、こういった方の場合もあります。そこで具体的にどうするのかと言いますと、契約なので、頼みたい人、この青年貢献を利用したい人と、頼まれる方、お二人でまず話し合いをしていただいて、将来自分が判断力が低下してきた時には、頼むよ、分かりました、それじゃあ将来引き受けましょう、こういう、合意がまずないといけませんですね。その合意ができたら、その当事者2人、頼む人と頼まれる人が、交渉役場っていうところに行きます。そして、交渉人さん、法律の専門家なんですけども、この人の、立ち会いのもとで契約書を作る、ということになっています。そうすると、単に2人だけの間で取り決めた契約ではなくてですね、法律の専門家が立ち会ってこの契約は確かに成立したよということを確認をする公正証書という契約書が出来上がるということになります。これが任意貢献の第一番目のステップですね。当事者同士で交渉役場で、公正証書の任意貢献契約というものを作る、これが第一ステップになります。それで契約はできたんですけども、この契約した、特に頼む側の方がですね、この任意貢献制度を実際に必ず利用するかというとそうでもない。なぜかと言いますと、将来、今現在その元気な方が将来判断力が低下をしたときに貢献人に自分の代わりにいろんな仕事をやってほしいということなので、契約はしてもご本人がずっとお元気だったら、結局貢献人は出る場所がないということになります。あるいは そのご本人の判断力の低下っていうのが何年後に起こるのか、これは誰にも分かりませんですね。5年後なのか10年後なのか、ということなので、この将来において、判断力が低下したときに初めてこの制度の価値が出てくるということになります。それじゃあご本人の判断力が低下をしたときに、じゃあ具体的にどういうことをしたらいいのかなということなんですけども、これは、家庭裁判所で手続きをします。でどういう手続きかと言いますと、ご本人依頼する側の、後見人引き受けた人、この人を任意後見受任者という言葉で呼ぶんですけども、この人が、ちゃんと後見人として仕事を、やってもらうために家庭裁判所がこの人の監督人をつける、任意後見監督人という人を裁判所で決めてもらう手続きが必要だということですね。なぜこんな人が必要なのかなと思うんですけど、これはこの制度を利用するときっていうのは、先ほど申し上げたようにご本人はもう判断力が低下をしています。そうすると、後見人を引き受けた人が、ほとんどの人はちゃんと仕事をやると思うんですけども、中にはですね、このご本人が判断力が低下してきたことをいいことに悪いことしようなんていうことを、考える人がいないとも限りません。そのために家庭裁判所で後見人になった人を監督する人を決める、こういう手続きが必要になってくるんですね。ではこの手続きはどこでということは、京都ですとやはり前回と同じ、下鴨にあります京都家庭裁判所、ここで任意後見監督人を選んでいただく手続きをします。正式には任意後見監督人選任の申し立てというちょっと難しい言葉なんですけども、具体的にはですね、まず、何年か前に、当事者2人で結んだ任意後見契約公正証書、これをまず提出をする。それに加えてご本人の生活状況とか財産の状況ですね、こういったものを取りまとめた書類、それから、後見人の候補者、後見人を引き受けている方についての生活状況、こういったものを、裁判所にしっかり分かってもらうための書類を作成して提出をします。その後家庭裁判所で、この、後見人さんで大丈夫かなということも含めて、確認をして、後見人を引き受けた人に特に法律の専門家の方が多いですね、弁護士さんであるとか司法書士さん、こういった方が、後見人の監督人に選ばれる。これが決まってから初めてこの、契約で後見人を引き受けた方は正式の後見人の仕事ができるということになります。実際に後見人の仕事が始まりますとですね、まずは、この家庭裁判所が選んだ、任意後見監督人さんと一緒に、後見人さんが一緒になってですね、ご本人つまり、判断力の低下をした、ご本人の財産の目録を作るというところから実は仕事が始まります。それからその財産というのはその必ずしもですね、金額が何千万とか何億円とかいう話ではなくて、預貯金通帳に例えば年金だけが毎月2ヶ月ごとに振り込まれるとか、それからわずかな定期預金があるとか、こういった方もたくさんいらっしゃるんですけども、そういうことも含めて、財産、ご本人がお持ちになっている財産がどんなものかっていうのを監督人さんと後見人さんが一緒になって確認をし合うという手続きが始まります。それから後見人になった人はですね、ご本人のその財産の関連、財産に関連するような重要な書類なんかもすべて預かることになります。例えば預貯金通帳、それから実印、 それから、キャッシュカード、クレジットカードなんかあれば、そういったものも全部、後見人さんが、ご本人に代わって管理をする。その状況を、後見監督人さんに報告をするという、手続きになっていきます。通常はですね、後見人を引き受けた方はご本人の代わりにいろんな例えば契約をしたり、お金の支払いをしたりですね、年金を銀行から引き下ろしてご本人の生活のためのお金に当てたり、まあ、こういったことをやるんですけども、そういうことをやってる状況を3ヶ月に1回は後見監督人さんに書面で報告をするということになっています。ですから、毎月のやはりお金の出し入れの状況をですね、しっかりやっぱり帳面、例えば現金出納帳みたいなものをつけて、それに対する支払いの領収書とか預貯金通帳のコピーをつけて、後見監督人さんに報告しないといけない、ということになっています。報告をしないとどうなるかというと、後見監督人さんから、後見人さんは、きついお叱りを受ける、場合によってはですね、この後見人はあなたは辞めなさいということになる可能性があります。任意後見制度というのはこのように契約に基づいて、ご本人が取り決めをした後見人さん、この人を監督する、人を家庭裁判所で選んでいただいて、その監督のもとに後見人が仕事をしていくと、こういう仕組みになっています。ところでこの任意後見を利用するのに費用はどれぐらいかかるんだろうということなんですが、まず第一にその最初に契約をするとき、公正証書の契約書を、公証役場で作るときは、3万円弱ぐらいのお金がかかります。まあ一生のうちに1回やる契約なので、まあそんなに高いものにはならないという感じでしょうかね。これが契約の時の話。ところが、将来ご本人の判断力が低下をしてきた時に、家庭裁判所で後見監督人さんを選んでもらう時、この時はどうかと言いますと、これもまた結構安いんですけども、6000円ぐらいの、お金がかかります。まあ、診断書とかそういったものも含めてですね、提出をして、家庭裁判所に決めてもらうための、費用だということですね。この任意後見契約はですね、また一回今日契約したんだけども、やはりこの気が変わって、このやはり後見人さん、この人を後見人にしたくない、あるいはもう こういうもの必要ないと思った時はですね、ご本人の自由な意思でいつでもこれはやめることができる、ということになっています。ですから、将来の備えとしてですね、やはり一度この任意後見契約というのを、検討していただくということも、大事かなというふうに思っています。次回は、成年後見制度についてのいろんな疑問についてお答えをしたいと思っております。どうもありがとうございました。